続いてゴミ減量トレンディ創刊号をお送りします。三島市のゴミ排出量県内10万人以上都市でワースト1です。市民1人1日あたりのゴミ排出量は平成18年度をピークに減少傾向にあります。三島市の市民1人1日あたりのゴミ排出量は県内10万人以上の都市の中で一番多い状況にあります。最終処分場の埋め立て容量が逼迫し、平成22年度から焼却灰の一部を外部搬出している状況や焼却処理施設の老朽化が進行していることから、少しでも燃やすごみの量を削減するため、市、市民、事業所が一体となりさらなるごみの減量に取り組まなければなりません。平成23年度1人1日あたりのごみ排出量、三島市11万1788人に対し1人1日あたりの排出量は1104グラム、2位は静岡市、3位浜松市、4位富士宮市、5位島田市です。たくさんの衣類が集まっています。衣類等の拠点回収が始まりました。4月から予想以上の衣類が集まり、追いつかないほどの量になっています。これって対象になるの？穴が開いているものや破れているものも対象になります。多少のシミがついていたり伸びてしまったものであっても洗ってあれば対象になります。回収した衣類はどのように活用されているの？1、東南アジアで選別され中古衣類として販売されます。2、販売できないものは国内でフェルトの材料や車の内装に使用します。回収場所は三島市役所本館、三島市役所中央庁別館、三島市民障害学習センター、中里文化プラザ、北上文化プラザ、錦田公民館、エコセンター、三島市民体育館、保健センター、台場公会堂、三島市清掃センター、以上です。小型家電のリサイクルをしています。平成25年4月1日から小型家電リサイクル法が始まりました。市では国内資源が乏しいレアメタルや貴金属をリサイクルするとともに、長年使い続けているゴミ処理施設や最終処分場の負担を減らすことを目的として、平成24年4月から清掃センターに持ち込まれた小型家電をリサイクル業者に引き渡しています。回収された小型家電はパラジウムなどレアメタル、金や銀といった貴金属、鉄やアルミ、プラスチックなどに分別され、ほぼ全量が再資源化されます。対象はビデオデッキ、プリンター、電子レンジなど金属が使われている機器で、アイロン、ドライヤー等、炊飯器、扇風機、掃除機、電子レンジ、ミシン、電話機、ファックス等です。家電リサイクル法対象品、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機やパソコンは除きます。レアメタルを多く含む携帯電話等を拠点回収しています。対象品目、携帯電話、電池、充電器、電子手帳、電子辞書、デジタルカメラ、 IC レコーダー、 USB メモリ。回収ボックスの投入口、直径13センチに入るもの、データを壊す機械を設置しています。回収ボックス設置箇所、清掃センター、中里文化プラザ、エコセンター、市役所本庁舎1階ロビー、北上文化プラザ。
今年度より大規模回収が始まります。ゴミ焼却処理施設は稼働後23年が経過しています。老朽化が著しい中、施設の延命化と 安定的な稼働を図るため、超寿命化計画の策定を受け、基幹的設備の改良を主な内容とした大規模改修工事を平成25年度から平成27年度の3カ年で実施します。また、粗大ごみ処理施設についても、主要な機器を改修・更新し、施設の延命化と安定した稼働を図ります。工事期間中のごみは、近隣の市長や民間の焼却施設にお願いをして燃やしてもらいます。お願いをして燃やしてもらうためには、お金を払わなければなりません。また、運ぶのにもお金がかかります。そのためにも、日頃からごみを出さないように心がけましょう。生ごみ処理の救世主、ダックスクンタ君ネオのモニターを募集します。ごみの減量、焼却施設の延命化のためには、燃えるごみの 50% を占める生ごみの減量を進めることが非常に重要です。生ごみは水分が多く、焼却のために多大なエネルギーが費やされます。そこで市では、富士市が開発した段ボールコンポスト、ダックスクンタ君ネオを利用して生ごみの減量の取り組みをしていただくモニターを募集します。募集人員50人、募集期間平成25年7月19日まで、応募要件8月13日午後2時からの説明会に参加できる方、応募方法、生活環境課まで電話、ファックスまたはメールにてご連絡ください。以上の問い合わせは清掃センター 971-8993。 これでお知らせを終わります。